宇見正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回はマタニティハラスメントとは、こちらを解説いたします。妊娠・出産・育児休業・介護休業などに対する事業主の不利益取り扱いはすでに法律で禁止されていますが、新たに上司・同僚からの職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントをマタニティハラスメント、またハラとして禁止されることになりました。そしてセクハラ同様に雇用主に対して防止措置を講ずることが義務付けられました。職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、または同項をもしくは同条第2項の規定による休業をしたこと、その他の妊娠または出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動により、当該女性労働者の就業環境が害されること、男女雇用機会均等法第11条の2、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業・介護休業、その他のこの養育または家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度または措置の利用に関する言動により、当該労働者の就業環境が害されること、育児・介護休業法第25条、このような形になっております。マタハラの具体例として、制度等利用への嫌がらせ型、男女雇用機会均等法、育児介護休業法が掲げる制度措置を利用しようとすることなどにより就業環境が害されることを言います。具体例、上司に妊娠を報告し育児休業を請求したら、うちは育休を取れる状況ではないと言われた。育児時間を取って早く帰ると同僚から嫌味を言われる。状態への嫌がらせ型、女性労働者が妊娠・出産したことなどにより就業環境が害されることを言います。具体例としては、体調が悪いので上司から妊娠は病気ではないので甘えないでほしいと言われた。子供が発熱して遅刻や早退を申し出るたびに同僚から本当に迷惑と嫌味を言われる。マタニティハラスメントの影響。マタニティハラスメントはたとえ法律違反にならないとしても多方面に悪影響をもたらし、企業に多くのデメリットをもたらします。起きてしまった場合の悪影響としては次のようなものが挙げられます。妊産婦胎児の健康への影響、働く女性のモチベーションの低下、退職などで優秀な人材を失う、取引先などからの評価が下がる、社会的な信用を失う。マタニティハラスメント、マタハラも法律で定義されていたものです。育児介護休業法及び男女雇用機会均等法が改正され、平成29年1月1日から全面改定されています。この対応もしっかり行わないといけないのです。改めて対応する必要がある会社さんは対応を行ってください。まずはマタハラは許されないことをトップのメッセージとして明確に伝え、就業規則などでマタハラ禁止を明示することが必要です。ということで、今回はマタニティハラスメントとは、こちらを解説いたしました。 本日もお聞きいただきありがとうございました。